今日は兵庫県弁護士会姫路支部上垣弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も先週に引き続き憲法についてのお話です。そして今日のテーマは映画の中の憲法についてということですが、一体どういうお話でしょうか。
これはね、憲法問題っていうのが意外なところに潜んでいるっていうお話なんです。今日はとある映画の内容のお話をしますので、はい、ネタバレ注意です。
本当にバラさないでくださいよ。
きっと大丈夫だと思います。
はい、お願いします。
憲法は基本的に国民と国が関わるっていうところで問題になるものなんですけれども、
はい、
直接国民同士の間でも問題になるということがあります。
うん、
難しい言葉で私人間適用というんですけど、
はい、
言葉はさておき、例えば奴隷的拘束の禁止とか、それから労働三権とか、そういうのは憲法に書かれている権利がそのまま市民間にも適用されるという例です。
はい、
これが今日お話しする映画に出てくるんですよ。
なんだか難しそうな映画ですね。何という映画なんでしょうか。
ジョシーズという映画です。ご存知ですか。
これまた全く憲法と関係なさそうなのが出てきましたね。すみません、ちょっとあの思い当たりません。どんな映画でしょうか。
これはね、あの5人の年頃の女性が、名字に色が入っているっていうだけの理由でセンターヒーロー、色関係ありますからね、センターヒーローにさせられてしまうっていう話なんですけれども、
はい、
福田雄一監督で、主演が桐谷美玲さんという映画で、佐藤二朗さんとか有村架純ちゃんとか出てたりする、いかにも面白そうな映画です。
ね、あの結構有名な俳優さん方が出てますが、
はい、
やっぱり憲法と関係なさそうなんですけど。
そこなんですよ。かなり憲法なんです。
そうなんですか。
はい、まずね、戦隊ヒーローがどんなものかっていうのを考えてみましょうか。
はい、
戦隊ヒーローっていうのは悪い怪人たちと戦う、大体5人組くらいのチームですよね。
そうですね、昔からありますね。
で、普通は自衛隊や軍隊でもかなわないような怪人と戦うっていうことが使命ですよね。
そうですそうです。
で、この人たちが自分の意思でヒーローになっているのであれば問題ないんですけれども、自分の意思じゃなくて、例えばこの映画みたいに名前に色が入っているからヒーローだなんて決めつけられたりとか、そのまま日常生活を監視されてでこき使われたりすると、そんなことしたら奴隷と何が違うねんという話になってしまいます。で、奴隷的拘束の禁止っていうのは憲法18条で保障されてるんですけれどもね、歴史上世界でも1、2を争う速さでこの奴隷制度を廃止した日本にあってはならないようなこんな大変な状態です。有識問題ですね。
またとんでもないところに持っていたなという気がするんですけれども。奴隷制度ですか。はい、
でこの人たちのお給料はどうなってるのかっていうのもまた問題です。
はあ、
映画でも実際にヒーローがボランティアなのかと、バイト代が出るのかっていうことで争ってるシーンがあるんですけれども、これボランティア同然の状態で、命がけで戦わされているということになれば、奴隷的拘束の禁止という点からはどう考えても許されません。
では反対にバイト代が出てれば大丈夫なんですか。
一応ね、労働契約ということにはなります。
なるほど。
ですが、奴隷問題で有名なのアンクルトムの物語でも、アンクルトムは一応生活できるだけの食料なんかはもらってましたから、どこまで奴隷ではないかというと、考えるとちょっと際どいところですね。ただだからこそ、ヒーローがボランティアなのかバイト代が出るのかっていうことを交渉するっていうことは、単なるコミカルなシーンでは済まされないという重大な問題なんです。
かなり大げさになってきましたね。
いやいや、重大なんですよ。
そうなんですか。
これ5人の戦隊ヒーローっていうか、言ったら5人のその労働者が、使用者に対して賃上げ交渉をする、これこそね、憲法上定められた労働三権の一つの団体交渉権です。
ここでやっと憲法が出てくるんですね。
そうなんです。でだからこのシーンをただ面白おかしいから笑うっていうことは、多分笑い取ってるシーンだからそれはいいんですけれども、ただ笑ってしまうだけでいいのかというと、歴史上やっと国民が掴んだこの労働三権っていうのを、軽視する気かとか言われてしまいそうで、どうしようみたいな、ちょっと永遠の問題が生まれてきてしまうと。
すごく言葉を濁されてますよね。
そうですね、基本的にこの映画楽しんで好きなので、文句に聞こえたくない、いわゆる一つの乙女心ですね。
なんだか違うような気がしますけどね。
いわゆる一つの乙女心です。
それ長嶋監督の真似ですよね。分かりにくいもの真似で言い直してもダメです。
まあ、さらに進んで、まあ、ヒーローたちがストライキを起こすということも、これ団体行動権、総意権という労働三権の一つになります。
はい、
まあ、バッチリ憲法問題満載です。
そうなんですか。
この映画他にも今流行りの憲法9条も出てきますよ。
9条というと戦争放棄とか集団的自衛権とかですよね。
あ、その9条です、
うん、
集団的自衛権というのも、まあ、場合によっては関わるかもしれませんが、
うん、
まあ、戦隊ヒーローが戦っている相手の怪人というのは、まあ、自衛隊や軍隊でもかなわないような強敵ですよね。
はい、
まあ、そういうと強敵に勝てるヒーローということは、まあ、5人で自衛隊や軍隊よりも強力な武力だということですよね。
まあ、確かにそうですね。
ということは国が国家公務員として彼女たちを雇ってしまったら、
うん、
まあ、軍隊ですから憲法9条違反になっちゃいますね。
なるほど。
しかもです、この人たち危ないんで放っておけないということで捕まえようとかしたりすると、
うん、
まあ、憲法31条に罪刑法定主義とか適正手続きの保障なんて書いてありますので、そんなのと関わる重大な別の問題が起きてしまいます。
うーん、
だから国としては彼女たちに感謝したくてもできないし、かといって触れることも許されないと。
なんだかヒーローなのにかわいそうですね。
悲哀ですね。まあ、ただこの問題は怪人はまあ人間ではないから、
そうでした、
まあ、災害じゃないかとか、
あ、
災害に対して自衛隊を派遣するのは問題ないし戦力じゃないじゃないかとかっていうふうな見方もできるかもしれません。
あ、そうすると彼女たちは国から認めてもらえるんですか。
まあ、そうなんですが、ただ仮面ライダーのねショッカーたちの裏にもゾル大佐とかいたみたいなにですね、
うんうん、
まあ、大体怪人ってコントロールしている人が裏にいますよね。
はい、
まあ、そうすると怪人たちは災害よりはどちらかというとテロに近いということになってしまいますよね。
ほう、
まあ、するとヒーローはやっぱり戦力になってしまうかもしれませんね。
なんだかこんがらがってきましたね。
まあ、ざっくり言うとヒーローにもいろいろあるということですかね。
なんだかんだと言いながら私も引き込まれてしまいましたけれども、いつもこんなことを考えながら映画見てるんですか。
あ、聞いたに見れ可愛いなと思いながら見てましたよ。
うん、結構普通ですね。まあ、一応こんなお話でしたが、今日は憲法のテーマでお話いただきました。映画の中の憲法についてでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。